リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話
ということでですね、今日からちょっと3部作という形で、はい、来週の金曜日までですね、イフ兄弟、
イフ兄弟、
イフ兄弟、
お父さんが違うけどお母さんが同じ兄弟ってことですかね。はいはいはい、
イフ兄弟、
うんうんうん、
についてね、ちょっと紹介、まあ、歴史、日本史に出てくるね、イフ兄弟っていうのをちょっと取り上げていこうかなって思うんですけれども、うん、
はい、
そもそもさ、
うん、
イフ兄弟って、
はい、
どう感じる？
イフ兄弟ですか。まあ、イフ兄弟の逆がイボ兄弟として、
う
ん
う
ん、
そうだね、イボ兄弟。
うん、なんかイボ兄弟に比べるとイフ兄弟って何でしょう、なんかちょっと少ないというか。
そうだね、はい、ちょっとというか、まあ、少ないね、歴史上においては特に、うんうん、
はい、
まあ、もともと昔というのは一夫多妻で、
うん、
まあ、これはもう動物学的というか動物的にね、うん、人間という動物は男は、はい、同時にたくさんの、はい、女性と、
うん、
女性に、まあ、子供を産ませることはできるけれども、まあ、同じと、うん、同じ年にね、子供が 2,3 人産むことも男は、うん、男の子供は生まれるけれども、
うん、はい、
女性のは10ヶ月に1人、
うん、
ないしはまあ双子、
うん、
三つ子、
うん、
という可能性はあるけれども、1回に、はい、1回し10ヶ月に1回しか出産が当然だけどできない、
そうですね、
いう、もうこれは生物学的な、ね、縛りがあるので、はい、まあ、うん、昔は男性社会で男が稼ぎ、
うん、
はい、で女を養い、そして養える女の数だけ、はい、子供が生まれていくみたいな、
はい、
まあ、こういったことっていうのはね、
うん、
まあ、歴史上はこうイボ兄弟というものいくらでもケースはあるわけですよ、
うん、はい、
むしろ同母兄弟の方がね、わざわざ、
うん、
まあ、あ、同じ、これお母さんも一緒だ
とか
ね、
はい、
感じになるわけなんだけれども、うん、
はい、
ここで今回はイフ兄弟というものをちょっと、うん、違った視点というか、なんか兄弟とはいえ、
うん、
こうお父さんが違う、
はい、
お母さんが一緒、
うん、
ということで、まず最初のね、はい、
うん、
そのイフ兄弟として挙げたいのは、
はい、
光明皇后。
お、光明皇后、奈良の大仏作った聖武天皇の、お妃でしたっけ。はいはいはいはい、
光明皇后は何氏？
藤原氏。
そうだね、藤原氏、
はいはいはい、
藤原の不比との、
うんうん、
藤原二代目、
はい、
藤原の不比との娘、うん、
はい、
これは光明皇后ですわなと。
え、光明皇后にイフ兄弟がいるってことなんですか？
そう、そうなの。意外だよね。
意外ですね。だって光明皇后のパパ、藤原の不比等って言ってましたね。
藤原の不比等って言ったら奈良時代初期の、うん、まあ、権力者として、大宝律令を作ったりとか、うん、あるいは自分の娘光明皇后ということで、うん、自分の娘が、はい、皇后になり、あるいは自分の息子たち、うん、藤原4兄弟が、
はい、
こう権力者として握っていくっていうようなね、うん、まあ、そういった凄まじいパワーを持っている人物、うん、
いや、だから僕今話聞いてもこれイフ兄弟じゃなくてイボ兄弟の間違いじゃないかなって確認したいぐらいですけどね。
そうだよね、
うん、
で、そのまさにイボ兄弟なのか同母兄弟なのか、うん、ちょっと調べてないんだけれども、はい、藤原4兄弟っていうね、うん、
はい、
権力を握った人々というのは、はい、実は、その後、
うん、
全員天然痘で、
はい、
病気でね、死んでしまっていると。で、その後に権力を握った人というのが、はい、これは歴史の教科書とかを見ると、うん、こういうふうに書いてあるんです、
うん、
藤原氏は、
うん、
藤原の不比等の娘光明氏を聖武天皇の皇后、光明皇后に立てて権力を握った、
うん、
しかし、
はい、
藤原の四兄弟、
はい、
藤原の不比等の息子たちだな、
はい、
これは光明皇后の同父兄弟、
うんうん、同じパパの、
お父さんの同父兄弟が疫病で死に、
うん、
その後、
はい、
教科書には皇族出身の立花の諸衛が政権を担った、はい、って書いてある、
うん、なるほど。だから、まあ、藤原家は力を、まあ、失って、で、
うんうんうん、
むしろ皇族側にパワーバランスというかパワーが戻ってきたってことっすよね。
でもね、これね、ちょっと違うんだよ。
え、 何が違うかって、だって今教科書に書いてあった通りじゃないですか。なんかそこになんか盾つく話でもあるんです。
盾つくというか、まあ、教科書だからね、全部が全部書けないんだけど、うん、これ合ってるよもちろん、はい、橘のもろえっていう人はもともと皇族で、親戚効果、はい、まあ、皇族じゃなくなって、あの進化の身分になって橘っていう名字をもらって、
はい、
あの立ち、まあ、名字姓氏、まあ、橘のもろえとなって政権を握った皇族出身の橘のもろえっていうのは嘘じゃないんだけど、はい、
うん、
この橘のもろえと、
はい、
光明皇后が、
え、 まさか伊布兄弟。
そうなの、
なんと
お母さん一緒なのよ、光明皇后のお母さんと橘のもろえってママ一緒なので
、パパは違う、
パパは違う、パパは違う、パパは立花のもろえは元皇族だから、うん、パパは皇族のミヌ王っていう人、はい、
うん、
これがもともとこのミヌ王っていう人に光明皇后のママ、
うんうんうんうん、
アガタの犬飼いのミチヨっていう、
はい、
ミチヨっていう女性、
うん、はい、
このミチヨとまずはその皇族のミヌ王っていう人が結婚して、うん、その間に立花のもろえが、はい、生まれて、はい、でその後、うんうん、この道夫は藤原の不人に嫁いで光明皇后を産んでいる、はい、
うんうんうん、
だから実は光明皇后から見ると、
はい、
ずっと権力は自分の兄弟が握ってる。
そうですね、
うん、だからそれが同父兄弟だったのか、はい、うんうんうん、同父兄弟から同母兄弟に移ってる。
めっちゃ複雑。
複雑でもまあそうね、うん、なんかまあわかる、
うん、
わかりでも難しくはないでしょ、
まあ、難しくはない
複雑だけどイメージはつくでしょ、
うん、つきます、うん、ママが一緒、光明皇后視点からしたら別に権力はキープでき続けてる感じは
キープできてる、兄弟がね握ってるだけだから、まあまあまあね、光明皇后から見たら、え、
うん、
パパの兄弟、パパが一緒の兄弟に任せてたのを、
うん
うん、はい、ママが一緒の兄弟に移ったっていうことで、
うん、
こう見るとさ、光明皇后を中心にすると、はい、なんか権力の移動って感じがだいぶ薄まる、
はい、薄まりますね。でも逆になんか藤原家とか藤原不人視点にするとなんかもうすっごいなんかまずい砂でも食わされたような気持ちが
ということで
しますよね。
光明皇后の甥っ子、
うんうんうん、
藤原の広次っていう人が、
うん、
太宰府で反乱が起きたりとかね。
ああ
なのよ。そうい
や
でもそのまあ反乱は鎮圧されてね、うん、鎮圧されるんだけれども、でその後橘のもろえが権力を失った後は藤原の仲麻呂っていう、うん、この甥っ子が権力を握っていくっていうことで、はい、実は光明皇后が生きてる間というのは、
うん、
ずっと権力は光明皇后を中心に動いている、
はい、うん、キーパーソンじゃないですか。
そう、うん、めっちゃキーパーソン。だから光明皇后っていうとさ、うん、その、はい、聖武天皇の大仏建立の妻、はい、で、うん、まあ、秘伝院とかさ、うん、はい、福祉事業をやったりとか、まあ、なんか光り輝くこう、うん、慈悲深き人っていうのがあるんだけれども、
は
い、なんか、
うん、
こう権力史で見ていくと、血縁関係で見ていくと、
うん、
ずっとあれみたいな、
うん、
同父兄弟か同母兄弟が権力を握り、うん、そして自分の甥っ子が権力を、うん、のトップに、はいはい、こう連れていくみたいな、うん、だからやっぱりキーパーソンとしてはこの光明皇后という人の凄さというかさ、うん、なんかやっぱりそのどうしても僕ら兄弟っていう時にその名字を見ちゃうんだよね、
うん、
まあ、今まさにさ、はい、夫婦別姓問題とかっていうのは現代いろいろと揉めている、
うんうん
うん、ね、認めるべきだ認めないべきだとかいろいろあるけれども、はい、まあ、一つやっぱりその名字が一緒ってことは、あ、兄弟、
はい、
祖師崎、だとさ、
はい、
名字珍しいじゃん、
うん、はい、
ってことはあれ、あの祖師崎なんとかって兄弟って子供の頃って聞かれたことある、
うんうん、ありますあります、
あるよね、うん、同じ名字だからあれ兄弟親戚ってなるよね、
うんうん、なります。
で、
うん、
藤原氏まさにそれだったわけ。この教科書もう一回読むよ、もう一回繰り返し教科書読むよ、
はい、
藤原の不人の娘を皇后に立てて藤原氏は権力を握った。しかし藤原四兄弟は疫病で死に、
うん、
皇族出身の橘のもろえが政権を握った、
うんうんうん、
これ見るともう 光明皇后から見た立花の諸江は他人って感じるじゃん、うん、
めっちゃ感じます。距離ありますよ。つながり感じませんよ、うんうんうん、
これは藤原の広次が反乱を起こした、はい、で聞いた藤原光明氏の、
うん、
まあ、親戚が反乱を起こしたんだなって感じちゃうよね。
甥っ子なのにもかかわらずね、うん、
とかね、そうそうそうそう、うん、しね、それが藤原なのにって感じるわけです、うん、でも立花って聞くとそれはお父さんが違うと名字が違っちゃうので他人感が出るんだけど、
いや
でも当時昔ってさ、うん、ママのところでさ教育ってされるから、
うんうんうん、
あの妻どい婚ってね、
はい、
うん、こう今まさに、
夫が妻のなんか家に通うっていう結婚の形態、
今ね、
うん、
まあ、あの平安時代のあのあれ
光る君へ、
光る君へ大河ドラマやってるけれども、うん、まさに妻どい婚の時代っていうのは、はい、まあ、あのやっぱりお母さん一緒っていう方が、
はい、
結構大きく影響あって、うん、まあ普通なかなかさ、はい、そのお父さんが違うっていうケースがないから同母兄弟と異母兄弟の争いっていうのがよく起こるわけ、うん、お母さんが違うと他人みたいな、はい、で、うん、まさに天皇家なんて昔はお母さんが一緒じゃなかったら兄弟じゃないっていうことで、うん、異母兄弟間の結婚っていうのはいっぱいあったわ
け、うん、はい、
でもそれでもお父さんが一緒っていうところで僕らなんか一族一緒みたいな感じを持つんだけれども、うん、やっぱり、この意外とというか、まあ、そんなにないんだけど、やっぱり異父兄弟っていう目線、
うん、
異父兄弟になると名字が違うから兄弟っぽさが消えちゃう、
はい、
この中ででもそれちゃんと見ていかないと歴史のなんかちょっと細かいニュアンスがなんか違和感を覚えるというか、あ、藤原氏が一回権力を失ったんだなみたいになるんだけど、
はい、
まあ、藤原氏自体は失ったかもしれないけど中心にいた、うん、光明皇后は別に、うん、はい、私は、
うん、
私はマイブラザーがずっと、
うん、
はい、やってくれてるマイブラザーかね、
うん、
本当に政治やってくれてて
私のところは全く無風よみたいな感じですよ ね、
うん、感じ感覚がすると思う。
いや教科書のなんか記載間違ってはないもののその行間になんかね隠されてるわけじゃないかも、読み取ると出てくるもの
読み取れない ね、
読み取れない、
読み取れない、皇族出身立花の諸江からは絶対読み取れない、
読み取れないですけど、うん、
そう、だから教科書にそう書ききれないこと
ですよね。
わざわざさ母ちゃん誰だとかって書かんやんだってさ父ちゃん誰かっていうのはあんま書かなくても、うん、藤原って書いときゃ あ藤原の一族なんだなと、うん、まあ、父ちゃんなのかじいちゃんなのか誰か分かんないけどどっかで有名な藤原にきっとつながるんだろうなって
うんうん、
う
ん、
思うやん。
思います思います。
足利って言ったらさ、まあまあ、どっかで足利尊氏につながるんやろうなって、うんうん、
それが5代10代離れてるんだろうとどっかね、
うん、そうなんだけど母ちゃん違うっていう時にね、
そっちの視点なかったな、うん、
あの父ちゃんが違う兄弟っていうのが意外とね日本史でちょこちょことねそれがキーポイントになる瞬間というのがあるので、このあとまた今日金曜日だから
今日金曜日
来週の火金もう2つ紹介をしていきたいと思います。
はい、
はい、ということでここまでお相手は私リートンと
ソッシーでした。バイバイ
バイバイ。